2023年2月10日金曜日、続けて、孫子に続けて、老子を読みたいと思います。ちょっとお口直しじゃないですけれど まあ、というよりもね、なんか表と裏じゃないですけど、なんかそんなものですもんね。さて、今日は第13章。井筒役も皇后の役の方ですね。第13章、寵愛や侮辱は人を動揺させるもの。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむもの。寵愛や侮辱は人を動揺させるとはどういうことか。寵愛は普通は良きものとみなされ、侮辱は悪しきものとみなされ、それでそういったものを手に入れたり失ったりすると人は動揺するのだ。これが寵愛や侮辱は人を動揺させるということだ。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむとはどういうことか。私が大いなる災いに苦しむ理由は、私に体があることだ。もしも私に体がなければ、どのような災いが私にあろうか。だから世界全体を自分の体同様に大切にするために、自分の体、真の意味での自分の体を大切にするような人こそ、世界全体を治める仕事を任せられそうだ。世界全体を自分の体同様に愛するために、自分の体、真の意味での自分の体を愛するような人にこそ、世界全体を委ねられそうだ、となっておりますね。さて、小池役第13章。栄誉と屈辱を受ければ、まるで狂わんばかりである。体幹を体のようにたっと、大きな災い、患い、体幹を体のようにたっと。栄誉と屈辱を受ければ、まるで狂わんばかりであるとはどういうことか。栄誉がひとたび臣下に下されると、これを得てはまるで狂わんばかりであり、これを失ってはまるで狂わんばかりである。これを栄誉と屈辱を受ければ、まるで狂わんばかりであるという。体幹を体のように尊ぶとはどういうことか。 私が体感に出会うのも体があってのことである。もし私の体がなければ何の体感があろうか。だから天下を治めることよりも身を治めることの方を尊ぶ者にこそ天下を任せることができるのだ。天下を治めることよりも体をより一層大事にする者にこそ天下を預けることができるのだとなっておりますね。第13章、栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりである。体幹を体のように尊ぶ。栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりであるとはどういうことか。栄誉がひとたび臣下に下されると、これを得てはまるで狂わんばかりであり、これを失ってはまるで狂わんばかりである。これを栄誉と屈辱を受ければまるで狂わんばかりであるという。体幹を体のように尊ぶとはどういうことか。私が体幹に出会うのも体があってのことである。もし私の体がなければ何の体感があろうか。だから天下を治めることよりも身を治めることの方を尊ぶ者にこそ天下を任せることができるのだ。天下を治めることよりも体をより一層大事にする者にこそ天下を預けることができるのだということですね。まあ、最後に今一度井筒役、寵愛や侮辱は人を動揺させるもの。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむもの。寵愛や侮辱は人を動揺させるとはどういうことか。寵愛は普通は良きものとみなされ、侮辱は悪しきものとみなされ、それでそういったものを手に入れたり失ったりすると人は動揺するのだ。これが寵愛や侮辱は人を動揺させるということだ。大いなる災いをまるで自分の体同様に人は慈しむとはどういうことか。私が大いなる災いに苦しむ理由は私に体があることだ。もしも私に体がなければどのような 災いが私にあろうか。だから世界全体を自分の体同様に大切にするために、自分の体、真の意味での自分の体を大切にするような人こそ世界全体を治める仕事を任せられそうだ。世界全体を自分の体同様に愛するために、自分の体、真の意味での自分の体を愛するような人にこそ世界全体を委ねられそうだ。だから世界全体を自分の体同様に大切にするために、自分の体、真の意味での自分の体を大切にするような人にこそ世界全体を治める仕事を任せられそうだ。世界全体を自分の体同様に愛するために、自分の体、真の意味での自分の体を愛するような人にこそ世界全体を委ねられそうだとなっておりますね。自分の体、心身ともにということですね。第13章でした。以上です。